こんにちは。今回はですね、占い師辰巳さんのブログ、辰巳の辻占をもとにして、もうすぐやってくる5月27日の双子座の新月、これについて深掘りしていこうと思います。
はい。
辰巳さんの分析によると、この新月って単なる始まりじゃなくて、この約1年間の、学びとか経験、辰巳さんはデータって呼んでますけど、それを集めて、こう、具体的な一歩を踏み出す。そういうタイミングみたいなんですよね。
そうですね。特に2024年の5月から双子座に木星が入ってましたから、その期間に情報を集めたりなんかいろいろ試したりしてきたこと、それがここで一つ、形になるというか、次のステップに進むための、土台になる、そんな見方ができると思います。
なるほど。
今回は東京のホロスコープチャートを使って、この新月が持ってるちょっと独特なエネルギーを見ていくのが、中心になりますね。
まず基本ですが、新月は5月27日、双子座で起こる。
はい。
東京のチャートだと、10ハウスの手前、社会的な活動とかキャリアの場所ですよね。ここで新しい始まりがあるかもしれないってことですか？
そういう示唆がありますね。で、ちょっと思い出してほしいのが、前の牡牛座の新月の時。
ああ、ありましたね。
あの時は、不動宮の影響が強かったり、星同士の角度もあんまり活発じゃなくて、なんかこう動き出しにくいムードがあったじゃないですか。
確かにちょっと停滞感ありましたね。
でも今回は全然違いますね。
ほう、どう違うんでしょう。
今回の新月、つまり太陽と月なんですけど、これがですね、牡牛座に入った土星と海王星、この2つとセクスタイルっていう、60度の良い角度を取るんですよ。
60度、セクスタイル。
これはチャンスとかなんか協力し合える、そういう角度でして、現実的な力、土星ですね。それと夢とかインスピレーションの海洋性、これを結びつけて新しいアイデア、双子座的なものを形にするのをこう後押ししてくれる配置なんです。
へえ、じゃあ現実と理想をうまくつなげてくれるような追い風が吹いてる感じ？
まさにそんな感じです。それに加えて、もっと根本的な変化を司る冥王星とはトライン120度っていう、これもまたすごくスムーズな角度なんです。
トラインまで。
だから変化があまり抵抗なくスーッと進みやすいことを示してますね。この組み合わせって結構珍しくて、単なる思いつきじゃなくて、これまでの経験に基づいたもっと深いレベルからの変化とか行動を促す、そんなエネルギーかなと。
ああ、だからこの1年の集大成でデータが生きてくるっていう話につながるんですね。
そうなんです。
辰巳さんがブログで、結果の良し悪しよりも試してみた経験とデータが重要って書いてたのがなんかすごく腑に落ちます。
まさにこの1年で集めてきた成功体験も、失敗体験も含めて、いろんなデータを元にして、じゃあ次はこうしてみようかなって、自分なりのテーマとか生きがいみたいなものを社会の中で試していく、そういうタイミングなんですね。
すぐに結果が出なくても、その試行錯誤そのものが次のステップへの、貴重な情報になるっていう考え方ですね。
その試行するっていう姿勢はホロスコープにも何か現れてるんですか？
はい、出てますね。東京チャートだとアセンダントっていう、その場の雰囲気とか行動の起点になるところ、これが乙女座なんです。
乙女座ですか？
で、その支配性の彗星も新月のすぐ近くにいて、これはやっぱり分析的に知性を使って積極的に新しい流れに対応していくぞみたいな姿勢を示してます。
なるほど。
さらに人間関係とかパートナーシップを示す7ハウスには土星と海洋星、それから円を象徴するドラゴンヘッドまで集まってるんですよ。
ドラゴンヘッドもですか？
それはつまり新しい出会いとか関係性がなんか具体的な形になりやすいってこと？
その可能性は高いと思いますね。しかも他の大きな天体からあんまり厳しい角度、ハードアスペクトがないので、比較的スムーズに物事が動きやすい時期とも言えます。
へえ。
ただこれは七夕的なラッキーじゃないんですよ。あくまで自分で動くことでつかめる流れっていう感じです。
なるほど。待つんじゃなくて、やっぱり動くことが鍵なんですね。
そうです、そうです。
試行錯誤が続くかもしれないけど、そこで落ち込まずに、これもデータ収集だって捉えるのが大事と。
そういうことです。具体的に動くなら双子座らしく、例えば SNS で発信を始めてみるとか。
ああ、いいですね。
あとは仕事の効率化に AI を取り入れてみるとか、あるいはアイデア出しに散歩なんていうのも双子座っぽいですよね。
散歩いいですね。
あとは信頼できる師匠を見つけて専門的な学びを始めるなんていうのも良い時期だと思います。
タイミングも大事そうですね。なんで今なんでしょうか？
ですね、少し先の星の動きを見ると分かりやすいんですけど、6月の6日には木星が蟹座に移って、 社会全体の拡大テーマが変わるんですね。
あ、木星が動く。
はい。で、11日頃には射手座で満月があって、土星と海王星の重なりも近づいてきて、もっと活動的な、ちょっと慌ただしいエネルギーにシフトしていく感じがあるんです。
なるほど、忙しくなってくる。
ですから、自分のペースで落ち着いて新しい流れに乗りたいなって思うんだったら、まさにこの新月のタイミングが最適かなと。
ブログのアイキャッチ画像にあったサビアンシンボル、堂々とした威厳のある樹の稲の下にある桶と縄を伴った井戸っていうのも、今の話とすごくつながりますね。
ええ、そうなんです。可能性っていう水はすぐには見えない場所にあるかもしれないけど、私たちは環境、まあ、木陰ですねとか、先人の知恵、井戸に支えられてる。でも自分で組み出す行動、つまり桶と縄を使う、その努力をしないとその恩恵は得られないと。
なるほど、行動が必要。
ええ、今いる場所とかこれまでの経験、つまりデータを信じて自分から動いてみることの重要さ、それをまあ示唆してるんですね。
まとめると、今回の双子座新月はこの1年の学びを土台にして、新しい可能性に自分から踏み出す、まさに絶好のタイミングだと。
はい。
結果を恐れずに試してみること、それから新しい縁を活用して流れをつかむこと、これが大事になりそうですね。
そこでですね、最後にあなたへの問いかけです。この1年であなたはどんなデータを手に入れましたか？そして今いる場所を信じて、あなたが組み出してみたい井戸のミス、つまり試してみたい可能性とか、具体的な行動っていうのは一体何でしょうか？
ああ。
ちょっとね、時間を取って考えてみるのも面白いかもしれませんよ。